教団の聖書日課によってマルコによる福音書を読ませていただいておりますが、今日の中部の箇所、中部の人を癒すこの箇所は、ある意味では非常によく知られたところであって、これを大体こう説教台というものをいつもつけるわけでありますけれども、多くの牧師というか私自身も含めてよく一番つけるタイトルは、今日のあなたの罪は許されるというタイトルだと思います。もう一つが許す権威とかですね、そういったタイトルがほとんどの牧師のつけ方だと思うんですが、まあ、そういった範疇をちょっと今日は出てですね、またこれまで解き明かしたことがない部分を特に聞いていきたいと思いますので、よろしくお聞きください。今日与えられた御言葉の中で4人の男性が中部の人を運んでいきます。おそらく担架に乗せて、きっと友達なんでしょう、主イエスのもとに運んでいこうとします。中部というのは、まあ、今でいうところの脳梗塞のようなもので、体が動かなくなるという、まあ、そういった病気であります。本人は動くことができないので、その友達たちがみんなイエス様なら癒してくださるかもしれないという希望を抱いて、担架に乗せてエッチャオッチャ運んでいくわけです。できっと主がおられるところまでその人たちが何キロぐらい運んできたのか分かりませんけども、今みたいに車もなければ電車もない、隣の村までもう何十キロ行くかよく分からないような、そんな時代でありますから、ただ運ぶといってもそれはとてつもない重労働だったはずであります。私たちが4人であってもですね、1人の何十キロもある人間を担架に乗せて何キロか歩くとか走るってことを想像していただければ、それはわずか1キロでもですね、もう臭くてになるようなものすごい労働でありますから、それが5キロ10キロともなれば本当に大変なことであるでしょう。まあ、しかしこの4人の男性はおそらく友達だと思いますが、きっと癒してくださると思って、その何キロかの道のりをある意味では大冒険をしながら一生懸命連れてきたというわけであります。ところがいざ来てみたら、あろうことか群衆に阻まれたと書いてあります。この群衆に阻まれたというのがとても心に刺さるものでありまして、その何キロかその友達を運んできた人たちはですね、それだけの熱い思いで運んできたわけですけれども、しかし主イエスの周りには私も癒して私も癒してという人が群がっており、みんな自分の癒しを求めているわけです。みんな自分の癒しを求めている、そういう人によってですね、阻まれてしまうわけです。でこの阻まれたという時に、この4人の男性はそこで諦めませんでした。屋根に登り穴を開け床を吊り下ろすという、まあ、異常な奇策というものを思いついて、それを実行するわけであります。でこのような人たちの姿をですね、主イエスは骨折を見ると、その人たちの信仰を見たというふうに書いてあります。つまり主イエスはそういう人たちの姿に信仰をご覧になっておられたのです。でここに一つの信仰というものの本質が表されているように思います。つまり信仰とは、まあ、一言で言って主イエスに救いを求めていくということであります。その救いというのは、今日の箇所では本当にごく単純に友達を助けてくれという、それだけのことですが、もう日常的な小さいことから大きいことまでいろいろありますが、一個一個主イエスに救いを求めていくということです。しかも、特に今日の箇所で印象的なのは、群衆に阻まれた後のその人たちの行動です。一旦阻まれたというときに、別の新しい道をこの人たちは求めて見出したのです。主イエスのもとに行くための新しい道を見出していく、それが信仰であるわけです。でつまりこの阻まれたという 御言葉は、これはある意味では普遍的に私たち信仰者の経験というものを物語っています。つまり私たちは主のもとに行こうと思うと、多くの場合阻まれるという経験をするのです。まあ、自分個人のことを考えてみても、受洗しようと決意して、幼い頃からの腐れ縁みたいな友達に、俺洗礼受けると言いました。したらいきなりそこで大喧嘩が始まってしまいました。何言ってんだと。お前、宗教とは何事だって、まあそういうなんていうか、宗教に対するアレルギーがある人が多いですから、まあ私の友達もその一人で、いきなり大論争がファミレスで始まってしまって、まあ、説得することは無理でしたけども、とにかく最後の最後まで平行線で言い合って、したという、そういう経験があります。まあこういった世の中の友人からは阻まれるということもあるでしょうし、明治時代など、洗礼を受けると言ったら、本当に文字通り親に感動されて教会に来るという人もいました。もううちの子ではないと言われて、それでもなおその家を捨てて洗礼を受けるという人がいたわけであります。さらにずっと遡ってローマ帝国の時代では、洗礼を受けるというのはある意味では死を覚悟するという、そういう意味もその時にはありました。洗礼を受ければその迫害をする、その嵐が吹いている時代には本当に事実逮捕されるということもなされていたわけであります。古代のローマ帝国の時代です。まあ、このような、まあ、途方もないことでなくても、自分が世の中の大きなこの日本社会という枠から一歩出て主へのもとに救いを求めていこうとすると、何らかのパワーによって阻まれるということがよく起こるのです。それは両親からやめとけと言われるかもしれないし、友人からやめとけと言われるかもしれません。それともやんわりとした奇妙な圧力によってやめとけというふうに周囲から言われるかもしれません。いろんなタイプがあります。でそれはこの4人の男性たちにも言えることです。必死に物狂いでせっかく運んできたのに、来てみたら群衆に阻まれてしまって家に入ることができない。しかしそこで私たちの信仰は問われているのです。新しい道を見出すかどうか、そのことを一つ問われています。主イエスのもとに行くのが阻まれましたと言ったときに、そうですか、じゃあこれで引き下がって諦めますという、それは本物ではありません。むしろ神様はそのようにして私たちの信仰を問いかけて、あなたはこの妨げを、あなたはこの阻まれているこの状況の中でどう道を見出すのかという、そのことを主ご自身が問いかけられているというふうに言えます。信仰の試練というのはまさにこのような、これが神様の喜ばれることだと確信して歩き始めたのに、どういうわけか阻まれるという、そういう経験であります。神様の御心を行ったら絶対に困難もなくなるという、そんなことはありません。むしろ御心を行うからこそ降りかかってくる困難というのがいろいろあるわけであります。そういうことからすると、別の聖書の箇所には、父なる神が主イエスのもとに人々を引き寄せておられるというふうに語っています。つまり神様がこの4人の男性の心に働きかけて、キリストを求める心をお与えになっています。そのキリストを求める心をこの群衆に阻まれるという出来事がテストしているのです。本当にあなたはこのハードルを超えてくるのかということです。で、例えは悪いかもしれませんが、禅寺などに入るときにも修行者は一定の試みというものを経るものであります。まあ、今はどこまで厳しくないですが、かなり前はそうでした。本当に高名な悟りを開いた師匠のところに入るときには、禅寺に入りたいと言っても、ああそうですか、いらっしゃいなんていうふうには受け入れて普通はもらえません。むしろ禅寺に入ろうとすると、まずどつかれて、お前などそこでしばらく座って本当に入るかどうか考えろとかですね、言われたりとか、もしくはもう入るの無理だからさようならというふうに、二べもなく断られてしまうんです。でそこで引き下がるなら、その人の求道心はそこまで、しかしその後座り込んで何としてもお願いしますというふうに、どこまで耐えるかというのを、まあ、多くの人は見ているわけです。そういって一定の試練を経てその人は禅寺に受け入れられたりするという、まあ、そういった伝統というものが昔はありました。今はないでしょうけども、まあ、しかし信仰者、私たちのこの聖書であっても、そのような人為的に生み出す試みではなくて、どういうわけか不思議なパワーによって、状況によって自分がキリストに救いを求めているのにそれが阻まれるという、そういったことを経験するのです。その時に 新しい道を私たちは見出していくように求められています。こちらから入れないならあちらからだという新しい道を主ご自身は探し出すことを私たちに問いかけておられるんです。こちらから入れなかったね、じゃあ君はどうするんだ、どこから入るのかなということを神様ご自身が問いかけています。そういう意味で信仰の試練として神の御心を行っているにもかかわらず行き先が阻まれるということを私たちは経験しますが、阻まれたらはいおしまいであるならば、それは私たちの信仰が求道心がある意味でそこまでだったということです。そこからむしろどこにじゃあ新しい道を見出すことができるか、どこに私たちは新しい活路を求めるのかということを祈り求め考え試みていくという、そのようにトライアンドエラーをひたすら繰り返すということ、それが一つの信仰の姿であります。すぐ諦めます、引き下がりますということではないのです。よく信仰というものを言うと、じゃあ信じてはそれでいいんですね。信じては何もしないでも勝手に神様はいろいろやってくれるんですねということをおっしゃる方がおられますが、しかし今日の箇所を見ると、この信じている人たちというのはものすごく活動的です。信じているという信仰は人間を活動的にするのです。信じるからこそ新しい道を求めて活路を求めて活動し始めるのです。信じていれば神様は勝手にやってくれるというのは本当に信じているのではありません。本当に信じているからこそ私たちは主がどこかに道を備えておられることを信頼してそれを探し続けるのです。そのような信仰の姿というものの本質が、まあ、この4人の男性の中に刻まれているというふうに言うことができます。そしてこの人々は、まあ、他の人がほぼ思いつかないような方法、つまり屋根を剥がして病人の寝ているところを吊り下ろすということをしました。多分書いてませんけども、おそらくこの寝ている人がですね、床を担いで出て行った後ですね、あなた方がこの屋根穴開けたんだから直してねっていうふうにおそらく言われたと思います。皆さんのあなた方の責任なんで、すいません直してねっていうふうに、でそこまで分かりましたと言って多分直したんでしょう、きっと私たちが開けたんだから。しかしその出てた人はもう床からで出てったわけなんで、どうしたのかちょっと分かりませんけども、まあとにかくそれはまあ一ついいとして、まあ、今日の箇所で一つこの心惹かれるのは、五節のところにイエスはその人たちの信仰を見たと書いてあるところです。その人たちの服装を見たわけではありません。その人たちが美しい姿をしているかを見たわけでもありません。その人が社会的にどんな地位にあるかを見ているわけでもありません。その人たちが強いか弱いか、そういうことを見ているわけでもないんです。その人たちがイケメンなのかそうでないのかという、そういったことも見ていません。主イエスはその人たちの信仰をご覧になっておられるんです。でこれが主イエスが私たちを見るときの見方であります。主イエスは私たちの信仰をご覧になって、それにお答えになるお方であられます。私たちが世の中で価値ある人間だから主イエスはお答えになるわけではありません。またその反対に、世の中で価値がないと評価されているから主イエスがお答えになるという、そういうわけでもないんです。むしろ主イエスは私たちの信仰をご覧になってお答えになられます。主イエスはどのような人であろうとも、それがどんなに惨めな人であろうと、どんなに素晴らしい人であろうと、その人間的な惨めとか素晴らしいをご覧にはなりません。むしろ主イエスは私たちの信仰をご覧になっておられるのです。ある教会に行くと、本当にここに神様が働いている、神様がの技が溢れているように感じられる、そういう教会があります。そこでは不思議な空気が流れていて、主の御業が起こされていくのです。ところが別の教会に行くと、そういった空気がほとんど感じられないところも残念ながらあります。不思議にも同じキリスト教会でありながら、一方の教会はそういった空気に満たされ、こっちの教会はそれが希薄であるというのが起こっているのが現状です。それの根元はどこにあるのか、 ようにたぐり寄せていくと、その信仰の空気を意味している教会が、そこにインテリが多いとか、偉い人が多いとか、そんなことはまずありません。そういった人間的な分類で、いい悪いが決まるなんてことはないのです。むしろ、主の御業が起こっている教会では、本当に一人一人が信じています。ただそれだけです。本当に信じているんです。御言葉に書かれていること、神様がおっしゃっていることを、本当に単純に信じているんです。これは決定的なことであります。本当に信じている。そういうところでは主の御業が起こされ、イエス・キリストがお答えくださるんです。だから教会に不思議な霊的な空気が流れて、主の御業が起こされて、まず難しいと思われた問題でも解決していきます。しかし、どんなに偉い人がいても、逆にどんなに弱い人がいても、そこに本当に信じているという信仰がなければ、主の御業は起こされないんです。主イエスがナザレに帰ってきたときに、そこの人々が、あの奴はヨセフの息子だろうと、誰かが私たちをよく知っているというふうに言って、結局、主イエスを救い主として受け入れなかったと。そのことによって主イエスは奇跡を起こすことがおできにならなかったというふうにマルコには書いています。マタイだとなさらなかったと書いています。どちらにしても主イエスはお答えにならなかったんです。信仰のないところでは主イエスはお答えにならないんです。今日の箇所でも主イエスはその人たちの信仰を見てお答えになられました。まあ、ここに一つの神髄というものがあるのです。言葉で何と言っているかという問題ではありません。本当に魂で信じているかという、その深い内か魂の底から溢れ出てくる神様への信頼というものがここで言われているわけであります。主イエスはそのような信仰をご覧になるときに、あなたの罪は許される。御言葉を発し、御業を起こさずにはいられないのです。私たちが心の底から主イエスに寄りすがり、信頼を持って手を伸ばしていくときに、主イエスはその手を払うことはありえないのです。永遠の愛であられるこの方は、私たちが差し伸べる手を打ち払うことがありえず、むしろ、こよあなたの罪は許されるというふうにおっしゃって、御業を起こし、私たちのうちに新しい人、新しい日々を創造してくださるのです。で、この主イエスが中部の人に罪は許されるというふうにおっしゃっている、このこともまた非常に重要であります。みんな中部を癒してくれって言って連れてきているわけですから、来よう、私はあなたの中部を癒してあげようというのが普通だと思います。それなのに、あなたの罪を許されると、主イエスはおっしゃっておられるんです。で、これは、主イエスが誠の魂の医者であられることを示しています。でも、私自身のごく小さな経験から言えることですが、こういったのはなんですけれども、あまり良くないですね、お医者様というのは、表面にとらわれる傾向があります。症状を見て、鼻水と熱とあれがありますね、じゃあ鼻水を止める薬、熱を止める薬、なんとか薬という、表面の症状だけ治療するんです。で、根本を見ないので、その薬を飲まなくなるとまた同じ症状が出てきます。しかし本当の名医は、どこに本当の原因があるかを見抜きます。鼻水、熱とかなんとかっていう症状じゃなくて、それがどこから、どの根元から出てるのかを見るんです。その根元を薬で叩けば、全部治ります。同じように、手術は、チューブであるというその表面上をご覧になって、チューブを癒しましたと。その人が神から離れたままでは同じくまた違う病気になり、違うことで死んでいき、神様から離れてしまうでしょう。しかし、その人の病根、根元にあるのは罪の問題でした。主イエスは、やぶ医者とは違いますので、誠の魂の名医であられますから、表面の問題にとらわれるのではなく、その真相の問題、深みにどんな問題がこの人をおかしくしているのかということを、見抜かれて、その一番深いところにアプローチされるわけであります。つまりその人にとっては、この病気っていうのは表面上のことで、もっと根本にある神から離れて生きてきたという、そういう罪が問題であるというふうに主イエスはおっしゃったわけであります。しかもその罪は問題なんだけども、今や信仰がここに溢れているこの場においては、ここにおいては、主イエスはその信仰に応えて許されるとおっしゃってくださるんです。これまであなたが神様に対してしてきた 数々の悪いこと、神から離れてやってきた全てのことを今全部白状すれば許してやるという、そういうことではないんです。むしろ、全然この人たちが、この中部の人が、数々神様に犯してきた罪を、全てこの主へと受け止めて、それを乗り越え、もう許されると。一足飛びで許されるというのをおっしゃってくださるのです。ここは主イエスの慈しみのとてつもなく広く深いところであります。私たちは、謝れば許してやる。悔い改めを許してやるというふうに、誰でも人間的には言うでしょう。しかし、主イエスの人への接し方は、そもそもが永遠の慈愛に満ち溢れておられるお方ですから、まず許されるという。自らが十字架にかかって、犠牲を払って罪を許してくださるという。その中に、主イエスはそのためにお生まれになったので、許されるというふうに、一足飛びにおっしゃってくださるのです。この許しを受け止めると、人は誰でも罪が痛いほどに身に分かって、悔い改めて罪を金振りしてざるを得なくなる。そのような、主イエスはそのような愛を持って人を包んでくださいますから、まずこの中央の人に根本の問題である、罪が許されるということをおっしゃってくださるのです。そこで、立法学者が座っているところがまたこの物語を複雑なものにしていますけれども、今日はまた別のところに触れたいと思います。この立法学者との主イエスの問答は重要な意味がありますが、最後に主イエスが罪を許す権威として持っていることを知らせようとおっしゃって、起き上がり床を担いで家に帰りなさいとおっしゃると、その人は起き上がって床を担いで皆の見ている前を出ていったというふうに書いてあります。で、ここに主イエスに触れられた人の姿が要約されているのです。その人はそれまで担架に担がれていました。支えられていたんです。人に担架に担がれ支えられていました。しかし主イエスに触れられることで床を担げと主イエスはおっしゃいます。それまで自分が支えられていた床を自分で担ぐように主イエスは力をお与えくださるのです。つまりそれまで自分がこれまで支えられてきた全ての人々の愛や状況というもの、それに甘えてお世話になって、この男性は4人の友達に導かれてきました。しかし今度は自分がその床を担いで自分の足で立って出てくるんです。床を担げるようになったということは、この人は自分のことを連れてきてくれた友人たちに自らその人たちの重荷を担うことができるようにされたという、そういう意味であります。担われるものから担うものに変えられていく。で、これが主イエスの道からなんです。罪が許され、私たちが立ち上がるときに、私たちは担われるものから担うものに神の力によって変えられるのです。私が夏季伝道実習に山梨と奈良県と行ったんですけども、新学生の学生の時です。そこで牧師から言われたというか、叩き込まれたことの一つは、牧師っていうのは牧師と信徒の違いが分かるかというふうに言われました。その先生は非常に厳しい人で、ご自分の答えに合わないことを言っても全部受け入れてくれないわけです。で、いろいろ答えたんですけども全部受け入れてくれなくて、で、最後に先生がおっしゃったのは、その違いはケアされるものからケアするものになるということで、これよく覚えておけと言われました。そのことを思うときに、これはケアされるものからケアするものへという、もちろん牧師の職務です。教会における職務がケアされるものからケアするものに変えられていくのが牧師の一つの大きな違いです。しかし同時に、キリスト者もまた、すべての信徒も、信仰者も、主イエスに触れられるときに、それまで自分が担がれ担われてきた、そういう床をですね、キリストからいただいた力によって、担ぐことができるようになるのです。それまで私たちは、親に支えられ、環境に支えられ、いろんな人々の愛に支えられ、もうあらゆるものに支えられて生かされてきました。しかし、主イエスの道からに私が触れると、これまで支えられてきたすべてのもの、両親も、家族も、もう何もかも含めて人々の愛に対して、自らが支えられるばかりでなく、 自ら担うものになるんです。自分が支えるものに変えられていくのです。主イエスキリストの力が働くときに私たちは立ち上がる力が与えられ、担う力が与えられ、ただケアされるばかりかケアするものにされ、自分自身がお世話されるものからお世話するものに変えられていきます。一つの 神による新たな自立というものが私たちのうちに確かなものにされていくのです。この人自身が徳を担いだとき、どのような感動を覚えたでしょうか。これまで自分が寝転がってお世話になってきたその徳を自分の力で、主イエスの力が働いたことによって担ぐことができたというときのその喜びは永遠に消えるものではないでしょう。同じように私たちが主によって自ら立ち上がり、そして自分がこれまで支えられてきた全てを自分で担いだ、担うことができたというその喜びは永遠に消えるものではありません。それが賛美を引き起こすのです。こんなことを今まで見たことがない。支えられるだけだった人が支える人になるなんて、そんなのは今まで見たことがない。そのような驚くべき神への賛美が沸き起こるようになるのです。私たちは罪許され、主イエスに触れられることで立ち上がり、担いで、担って、そして皆の見ている前を出ていくことができます。皆の見ている前を教会から出ていき、新しい世界に向けて歩み出すことができるのです。そして支えられていた人が支えるようになる姿を見るときに、こんなこと今まで見たことがないと言って神への賛美が周囲にこだませることになるんです。ここにキリストの力が確かに表されていることを覚えさせていただきたいというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、皆を讃え賛美いたします。主イエスは私たちの信仰をご覧になられてお答えくださり、罪を許し、私たちが担われてきたすべてを担うことができる力をお与えくださいます。私たちがこれまでただ倒れているだけだったその床を担ぐことができる力をお与えくださるのです。主イエスは私たちのすべての罪を許して、あなたの計画に参与する、そのようなものとされ、ただ、ケアされるばかりか、ケアするものとなる、そういう力をあなたが私たちのうちに与えてくださるのです。そのことによって、これは今まで見たことがないと、そのように言わしめるほどの喜びが湧き出ることを深く心に覚えるものであります。どうぞ私たちに、そのようなキリストの救い、新しい力、恵みをお与えくださいますように、主にあって立ち上がり、徳を担いで、出て行って、主の計画に仕える、そういうものへと、私たちを変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。